聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられない、
おえ、
聞かラジタンだぞ。
聞かせられないラジオです。
あ、いるよ今日。いますよ林田さん。
なんかいるね。極めてオタクオーバー40のオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。こんな話簡単には聞かせられません。
でも聞かないとひどいぞ。
あ、やっぱりいますよ林田さん。
いるね。気配は感じるね。
気配はね、うん、ちょっと我々の目にも見えないけど、ええ、気配はありますね。
あるある。
じゃあね、せっかくだからキカラジタン関係のメッセージがいつ来てるんです。ラジオネームあやかしさんです。
はい、
キカラジタンコーナーへ。いっそのこと30分全部キカラジタンコーナーで選挙してはどうでしょうか。世界制服、あれ宇宙制服でしたっけ、が目的のキカラジタンなら簡単なことじゃないでしょうか。では毎週楽しみにしてますってことだけど、キカラジタンどう。
よく言った。
なるほど、ね、宇宙制服に比べたら30分程度の番組を制服するぐらいね、造作もないことですよ。
簡単なことといっても華厳の滝ではないでしょうね。
ないね。
ないでしょう。じゃあまあせっかくスタジオにキカラジタンがいるっぽいんで、いつものここキカラちゃん、ここちょっと読んでもらいましょうか。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀をネットしてお送りしちゃうぞ。
まったく聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そちこそ聞かせられないラジオ
というわけで今週のテーマは
最近読んだ漫画のはずです。
先週はですね、最近読んだ漫画というテーマだったはずなのに、はい、林田アナウンサーの大阪殴り込み報告が、
殴り込んでません、返り討ちです。返り討ち報告、返
り討ちにあったハードル的なお話がですね、
ハードル的なね、
30分続きましたので
開口一番噛んだ話ね、
噛みました、
は
い、
私、
のもありましてですね、
はい、
今日が最近読んだ漫画の1回目ということになります。
もう1回目だ。もう目打ってますね。
いやもうね、はい、この番組はもう一周で終わらないです、はっきり言って。
もう今日もスタジオの中にはもうすでに何冊ですか、1、2、3、僕も今日は2冊持ち込みまし、3冊持ち込みましたね。
はい、漫画本いっぱい持ってきてますので、今週1回で終わるはずがありません、はい、
ありませんね。
はい、
はい、
終わらないと言っても華厳の時ではありません。
ないね。
ないねじゃあ林田さん、
最近突っ込まなくなったよね、華厳じゃないとかね。
そうですね、自然に流されて、まあこれも言い続けてもう4年5年となりますからね。
このギャグについて聞かれちゃんはどうですか。
は
あ、いやちょっとなんか
相変わらず不思議な間ですね。僕これ結構心地いいんですよ、この不思議な間がね。なんとも言えないよね。
ではキカラジタンの相づちとかツッコミにも今日は期待しながらですね、せっかくいるみたいだし、
はい、
ちょっと紹介していきましょうか。じゃあ、はい、林田さん、最近読んだ漫画何読んだんですか。
最近読んだ漫画、
はい、
これをやっぱり僕はあげたいですね。
どれですか。
モデルグラフィックスで連載をされました。2009年の4月号から2010年の1月号まで連載された宮崎駿さんの風立ちぬ。
ほうほうほう、
まあ、最近読んだと言いましょうか、最近読み直したといった方が正解かもしれませんけれども、
連載中から読んでたわけですね、
はい
はい、
購入ももうずっとしていたわけでございますけれども、まあ、あのもうご存知の方はほとんどだと思うんですけれども、まあ、短めのね数ページのエッセイ的な内容でストーリー仕立てで、描かれている宮崎さん直筆の水彩画がとっても美しい漫画作品でございますね。
はははは。
これがなんと今年5年ぶりに新作で宮崎駿監督のもと作られるということが決まっているということで、改めて僕はやっぱり読み直しましたですね。
改めて
雑誌の漫画ってどうしてますか、保存はそのまんまですか。
ですね、もうバラバラにしてファイルに入れてますね、残しておきたいものは。
そういう管理をなさってますか。はい、僕はもうね、はい、ナイフも入れたくなかったのね。だからね、
丸ごと
そのまんま、はい、入れてるんですね。
はあ、
でもう外に出すわけじゃないですよ、もう個人の範囲ですよ、個人の範囲ね。もうページ開くのももうもったいないので、スキャナーで読んで、
ほう、
カラープリントでお家でこういう文庫本サイズにして、私持ち歩いています。まあ、これページ数が少ないのでね、これはなぜかっていうと、つまりあの単行本化されてないんですよね、まだね、
はあ、
まだ連載の状態で止まっているので、今手元にある私が全部持っているモデルグラフィックスの紙面を見るより他になくって、もう開くのも もったいないというぐらいの感じで、
開くとひょっとしたらなんかこう手が引っかかったりして、こうペリッとかなっちゃったり
とか、オリジワとかね、そういうのが嫌なので、もう私はもう基本的にもう電子書籍化およびこういうもので私はもう自分の個人のものとして持ち歩いているんですね。
これはもういわゆる自炊行為。
そうですね、いわゆる自炊行為ですね。
ただまあ、ノリやらホッチキスやらは外さずに、はい、ということですね、これはね、は
い、それぐらいあの大事にしたいということなんです。
ものすごく好きなんですね。
もう昔から好きですからね、宮崎駿監督はね。
あ、宮崎駿ではなく宮崎駿というぐらい。
そうですね、なんか噛みましたか
今、ちょっと噛み、うん、
ハードでしたか。
ハードでした、
ね、ハードでしたか、すみませんね。
すごいなこれ。
そう作っているんですよ。で、もうね、つまりね、僕は落語とちょっと先週話したんですけど、例えますとですね、古今亭志ん生さんって方ご存知ですか。
はは、はい、
昭和の大名人ですよ、文楽志ん生と言われた二大名人、で志ん生さんってね、一回倒れた時期があるんです。
ははは、
で高座に立てなくなったんですけど、うんうん、改めて復帰した時にもう志ん生ファンって全国にたくさんいた、
はい、
もちろん東京もそうなんですよ、
はい、
で志ん生さんがもう高座に立ってくれるというだけでお客さんは納得したらしいんですね。大変お酒が好きな方で、お正月の寄席ともなると志ん生さんはお酒飲んじゃうんですって、
はい、
眠たくなっちゃうでしょ、
うん、
高座で寝ることがあったんですって。で、師匠寝ちゃダメですよって横から声がかけられた時に、お客さんがいいよいいよって、志ん生の寝てる姿なんて滅多に見られるもんじゃないんだから寝かしといてやんな、志ん生の寝てる姿が見られるだけで俺は満足なんだと、幸せなんだとお客さんが言ったという有名な逸話がある。
講座で
落語じゃないんです、寝てんです。
登った講座にこう座った瞬間もう寝ちゃってる、
寝ちゃってる、うとうとうと寝ちゃった、それを認めるお客さんだったって言うんですよ。つまりそれぐらい志ん生師匠を愛していたし、この人と一緒に同じ時代を生きることができる、この空間を共有することができるということがとても幸せだったっていう逸話があるんですね。
はあ、まあ、逸話というか実話、
実話です。あ、まあ、それが私にとっての宮崎駿さんなわけですな。
もうこの人と同じ時代に生きてるだけでいい、
素晴らしい。まあ、息子さんがほぼ私とは同年代ということになって、宮崎さん自身がやっぱり
ゴロちゃんね、
そうゴロちゃん、ゴロちゃんってそんな、まあ、お話も聞かせていただきましたけど、あ、聞かせてはもらってないですけど、それに関する話もしましたけどね。つまり宮崎駿さんって自分の息子さん対象にずっとお話を作ってきたっていう、
はいはい、
立ち位置があるでしょ。だから僕らを対象に、まあ、いわば作ってきたようなもんじゃないです
か。なるほど、確かにそれはそうかもしれないですね、うん、
申し子なわけですよ我々は。つまりね、
我々すべてが宮崎駿の息子であると言っても華厳の滝ではない。
ないね、
もはや。
そうでしょ。だし宮崎ブランドというものが確立される前から我々は宮崎駿という人物を知ってるわけですよ。
あ、まあ確かに、そうですね、
うん、宮崎ブランドがもう確立したのは風の谷のナウシカ以降ですよ、
まあ、
ブランド化されたのはね、
まあ、カリオストロ以降でしょうね、早くてもね、
早くてもね、うん、でもそれよりも前に我々はもうほらね、怪獣も見たし、ね、いろんな宮崎さんが作ってきた作品を深く愛してきたでしょ、うん、コナンをはじめとしてね、未来少年ですから、コナンは、
うん、そうですよね、あの名探偵じゃないです、
名探偵じゃない、
ねね、
なんてたって、ね、コナンといえばもう未来少年以外にはない
と、ね、ハイハーバーですよ、
ね、ハイハーバーですよ ね、そこまで言われますか、ダイスですか、
ダイスですよ、ダイスが大好きですよ。 あの変なロボットに乗りたかった、僕も
乗りたかったね、うん、プラモも欲しかったね、
欲しかった、
まあ、それは置いといてですよ、
置いといてですよ、
だから宮崎ブランドというものが確立されて、なんとなくやっぱり文化人としてね、こう尊敬される存在になってきたということで、どこかやっぱり作品作る時も当然お金もかかるし、採算性とかね、工業的な期待という意味合いで宮崎さんの新作っていうのは語られることが多いんだけど、もう僕らはいいの、新書賞が講座に上がって寝てていいというのを認められたように、僕はもうね、その中でもう宮崎さんの新作が見られれば僕は満足なわけよ。
なるほど。
内容もまあ読むけど、もうそれはある意味二の次なの、宮崎さんが書いたものが見られるというだけで幸せさ。
ズバリ言いましょう、あなた評論家にはなれませんね。
いいもんならなくて、だってファンなんだもん僕は。
ファンだからね。
ファンなの。だから一応もう難しかったさね、今回のね、ここで風立ちぬに戻りますけど。
あ、そうそう、風立ちぬってどういう話なんですか。
風立ちぬというのはですね、実際にゼロ戦の設計を手掛けた航空機設計者の堀越二郎さんの若き頃の姿を描いている作品なんですよね。で、あのほら、宮崎駿さんって結局第一次大戦期から第二次大戦期の物語をお書きになるのがすごくお好きでしょ、ファッションがこうだんだん台頭していくような時代の中で、こう機械化がずっと進んでいって、新たな発明、技術者の努力やアイデアによって新しいものを作り上げようとしていった、あの時代のこう熱みたいなものを描くのがお好きじゃないですか、でその中で、日本がなんとなくこう軍国主義化していく中で、兵器としての飛行機という側面を持ちながらも、純粋に空を飛ばす機械、もっといいものを、優れたものを外国には負けたくないという意味合いで、航空機をずっと開発していくというその姿と、それともう一つ、結核を患っている女性というのが今回新たなエピソードとして出てくるんですけど、
はいはい、
その人との恋物語も中には描かれています。
うん、
だから、まあ、実在された方ですよね、堀越二郎さんというのは、はい、その方と、まあ、そういう宮崎さんが新たに入れたエピソードが合わさって作り上げられた作品でございますよ。
うーん、これまでですね、宮崎駿さんの、まあ、宮崎駿さんというのはその林田さんの話も出てきましたけれども、やっぱりその第一次大戦あたりの、まあ、古い、まあ、飛行機とか船とか、まあ、軍用の、ね、機械というのを非常に好む方で、イタリアとかドイツの、ね、モチーフにしたものは出てきこれまでたくさん出てきてるんですけれども、日本のものを扱うっていうのはなかったですよね、これまで、ね、
いや日本のものも、ね、ありました、
ありました。
はい、ですね、日本のですね、そういう最前線で漁船が、日本の、ね、空襲警報を、ね、受け持っていたとかですね、日本を舞台にしたものもあるんですよ。
いや結構、あ、そうですか。これまで の, アニメーション作品の中ではあんまり出てこなかったかなという印象があるんですけどね。アニメ作品では
確かにまあ、その辺が宮崎駿の雑草ノートという、まあ、以前同じモデルグラフィックス社で連載された
創刊から連載されてた分ですかね。
いやこれも私は宝物の本ですね。また大日本絵画さんもですね、いろんな増補版とかですね、まあ同じ作品が乗りつつも場所が違うものをたくさんお出しになられてですね、
まるで江口久志先生の漫画みたいですね。
ですね。大変にお商売が上手でございますが、私まんまと買っておりますよ、全部。もちろん全部持っておりますけれども、
ここに一人消費者がいました。
いましたね。で、この雑草ノートの中に描かれたのがかの有名なもちろん紅の豚だったわけですけれども、
ね、
実はこのですね、はい、雑草ノートというのは当時ですね、日本放送というラジオ局でラジオドラマ化されたんです。
そうでしたね。
弊社もその番組は放送をいたしましたが、そこで作られた、CD がございまして、それも今日はお持ちいたしました。
これすごい。
これな、村山さん持ってないんですか。
いや、すいません、 CD までは持ってません。
なんですか。
なんだかごめんなさい、
信じられないな。
何枚あるの。何枚。
全部で12枚ですね。1枚は今ちょっとサブの方に預けているんですけれども、こういう風になってまして、背拍子をほら、ご覧なさい。
背拍子に
もう量産シリーズと同じです。
絵が描いてある、
はい。全部をこうやってこう縦に並べますと、背拍子のところで飛行機が2機と宮崎駿の雑草ノートという文字が出来上がるという、 これは大変にいいものです。いいシリーズです。
あのラジオドラマ面白かったですよ
ね。面白かったです。でね、うん、これね一人の方が全部をいろんな役も含めておやりになっているということで、亡くなった方もすごく多いんですよ。これはあのさっき言った日本を舞台にした九州上空の純豪殺鬼っていうやつなんですけど、はい、これ亡くなりました春風亭柳昇師匠がやられてます。ハンスの帰還は西田敏行さんなんですが、ほら天本さんも亡くなったでしょう。それからね谷さんも亡くなりましたね。谷圭さん、三木のり平さんもされてるんですよ、
はい、いろんな方がされてるんですね。
これもあの日本を舞台にしたものですごいですよ。桃井香織さんでしょう。そうそうたるメンバーなんですよ。大竹忍さん、名古屋明さん、もう名古屋さんも亡くなりましたね。一世尾形さんに峰竜太さん、それから佐野史郎さんと、まあ、個性的な方々が一人で演じてらっしゃるというもの、
ラジオドラマ、
はいはい、これも大変に素晴らしいです、うん、ラジオドラマとしてもよくできています。
今日は林田アナウンサーの僕の持ってるもの自慢大会ということでよろしいですか。
ああ自慢に聞こえましたか。
宝物紹介大会ですね。
あそうですね。あまあ僕やっぱりこの宮崎さんが描く水彩画が本当に好きなんですよ。憧れましたからね。
いや分かりますねその気持ちはね。
でやっぱり空を飛んでいる機械の姿を描かせると本当にもう世界史じゃないかと思いますよね。三鷹の森ジブリ美術館で昔企画展示がありまして、天空の城ラピュタと空想科学の機械たち展、
はあ、
これは行きたかったんですけど行けなかったんですよね。これはパンフレットだけを後日購入したんですけどね。
林田さんが見ていない展覧会もあるんですか。
これ見たかったんですよね。これはあのラピュタの中にたくさん空飛ぶ飛行機が出てきますけれども、そういう空飛ぶ飛行機がどういうふうに小説や絵の中で描かれたかというのをまとめた、そういう企画展なんですよね。
はあ、
そうなんです。そういうのもね、持っていたりとかする、まあ、なんか私のコレクション自慢みたいになってますか。
いやまあズバリそうなってますけどね。
あそうですか、ええ、今日一曲音楽を用意しました。このですね、はい、雑草ノートの音楽でサウンドトラック版の CD が第5シリーズで出てるんですよ、
う
ん、その中からですねカテリーナ古楽合奏団というですね大変に不思議な音楽ばかりが民族楽器を使っているものなんですけれどもね、その中からこの雑草ノートのテーマソングをお聴きいただきましょう。愚者の船。
やっほー、キカラジタンだよ。みんな両手を後ろに回して拍手。春は別れと出会いの季節。みんなにはこれまでどんな出会いや別れがあったのかしら。きっと素敵な思い出ばっかりだよね。え、あたし？みんなはこれまで食べた肉や野菜のこと全部覚えてるっていうの？あ、ごめんなさい、うっかり暗黒面を出しちゃった。って今のはカットしないとひどいぞ。でも私、みんなのことは忘れないからね。なんちゃって。じゃあ、意味深なことを言ったところでペーソスあふれる曲をお送りするね。キカラジタンのバラード。
走走走走走。
ジオネームなりきよさん、はじめまして、
はい、はじめまして。
時々聞く程度ですが楽しく聞かせていただいています。いつぞやの放送でフィクサリアという言葉が聞こえたような気がして、原作者の先生は今どうされているのか気になってネットで調べました。吉見る先生のことですね。無事今のブログやツイッターを見つけましたが、キカラジとも交流があると知って驚きました。キカラジのおかげで懐かしい原作者さんの近況を分かって嬉しかった。ありがとう。私はファミコンのメタルスレーダーグローリーからフィクサリアを知った後発者ですということなんですが、そうですか。はい、なんかこうやっぱりインターネット時代というか、ツイッター、ユーストリーム、YouTube 時代になって新しくこうつながったり広がったりした知識とか関係とかってやっぱりいっぱいありますね。
そうですね。
この番組にとってもですね、非常になんというか、新しいつながりというのはいろんなところで出てきているんですが、まあ、ラジオネームなりきよさんもそのネットワークの一つということで、これからもよろしくお願いいたします。ラジオネーム定義リアンさんです。
はい、
はじめまして。
はじめまして。
初めてお便りを出します。佐賀県在住定義リアンです。いつもポッドキャストを通勤中の車の中で楽しく拝聴させていただいております。
拝聴ですか。
拝聴です。佐賀在住なんだけれども、自宅近隣の電波状態が悪くてうまくラジオは受信できてないんだそうです。まあそんな方にもポッドキャストはお役立ちでございますね。実は、特集していただきたい作品があります。テレビアニメーションスペースコブラです。テレビアニメのコブラって見てました？あ、見ていなかったですか。はい。漫画の原作に始まってアニメ映画 OVA など幾度も映像化されてきたコブラですが、私のおすすめはテレビアニメです。
うん、
やはり出崎さんの演出、羽田健太郎さんの生き生きとした音楽、今の目で見ても決して劣ることのないキャラクターの動き、映像、そして何といっても画面のコブラが本当に生きて喋っているかのような声優野沢那智さんの実力、いずれのお方も亡くなられてしまい寂しい限りです。今見て改めて素晴らしさがわかる作品です。放送当時私は小学5年生でした。皆様にもスペースコブラの良さを少しでも伝えられればと思い特集化を希望しますと。それからラジオネーム福岡のキカラジファンさんです。機動戦士ガンダムユニコーンエピソード6のイベント上映に行ってきましたということで、メッセージを頂戴しております。で、宇宙戦艦ヤマト2199特集頑張ってくださいということです。
4月7日から弊社も放送することが決まっております。
本当ですか。
はい、これは公開していいというふうに言われました。
ギリギリまで心配していたんですが
大丈夫ですよ。
ラジオネーム春の季節さんです。
はい、
3月に突入していきましたね。3月、まあネットされている放送局によっては4月に、この番組今放送されていると思いますが、寒さを続く春の季節ですが、皆さん元気でお過ごしでございましょうか。春といえば転勤、卒園、卒業、入学、進学の季節でもありますね。3月から4月にかけ春は桜が満開になっていきますが、全国各地の公園ではお花見を楽しむシーズンが次々とやってきたりもします。皆さんもぜひラジオでお花見を楽しむ春の季節ということで、たくさんのメッセージを送っていただきたいと思いますということでね。なんだか、いや、まあその通りだなと思いながらもですね、
なんかラジオのディレクターさんみたいな、
なんか不思議なメッセージ
いただいてありがとうございます。
あ、そういえばね、出会いと別れの季節といえば、
はい、
さっきのあのキカラジさんのコーナー、なんだかキカラジさんいなくなっちゃう雰囲気でしたね。
だってみんなのことは忘れないからね、なんて言ってましたですよ。
まさか
まさかまさか、このナイターインのタイミングで卒業しちゃうなんてことはないですよね。いや、
でもさっきまでスタジオにいてどうでもいい相槌言ってましたけど、そういえば声が聞こえなくなりましたね。林田さん
呼んでみましょうか。キカラジさん、
はいはいはいはい、まだいるよ。
よかった、いた
いるよね
というわけでキカラジはたとえネット局が増えたり減ったり、そして私の声がちょっと変わって聞こえたりすることがあったりなかったりしても、少なくとも10月までは続くみたいだから、来週もよろしくね。
またちょっとなんか意味深なこと言ってますけど、
変声期。
ああ、やっぱ木原さんも10歳ですからね。
ああ、そろそろそういう年代か、ね、
どういうことなのか、気になりつも、はい、別れの時間となりました。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志、
木原時短でした。
それでは皆様、
また来週。